器量のちょっとそこまで、イエイエイエイ。皆様いかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライター荒牧亮のちょっとそこまでのお時間でございます。どうも、私が荒牧亮です。この番組は私荒牧亮が自分の運転で日本全国各地にライブツアーに回りまして、そこで見てきたもの、食べたもの、出会った人たち、そして、感じたこと、いろいろと喋るコーナーでございます、喋る番組でございますけれども、いやー面白いことになってきました。ただいま南相馬でのライブを終えて東京に向かう約300キロの道のりの、茨城県に突入いたしまして、日立、6月のツアーの初日ですね、に参ります。日立のあたりを、常磐道にて通行中でございます。念願の南相馬でのライブでございました。今日はいやー本当に東北には縁がとても深くて、初めてのツアーからずっとお世話になってる人も多いし、ああなんかあったかい場所だな、何なんだこの土地はっていう風に思っていたんですけれども、またもやなんだか大きなことが動き出しそうな、予感がしております。このポッドキャストを配信しているこの時期は一体私はどんな生活をしているのか、今この時点で全く分からなくなりました。この配信をきっと北総へ見ながら皆さん聞いていることでしょう。それにしてもレスポンスが来るっていうことの嬉しさ、いやーこんなことはないですよ、本当にありがたい限りですよ。もう頑張っていこう、自由に生きていこう、私は私の人生を歩いていこう、なんてことを考えさせられる一日でございました。いやー、南相馬はですね、まあ東北大震災を経て、とても、大きな悲しみと、そして未だに困難にぶち当たっている人がいたり、新しく南相馬に来たり、今ねまだもういろんな意味では複雑な場所ではあるんですけれども、行ってきましたが、もうどの人がもともと南相馬の人で、どの人が震災後に来た人で、どの人がずっとそこに住み着いてる人でっていうのがもうわからないほどの、とても皆さん仲良くしてくださいました。私と不思議ですね。乾杯ってみんなで声を合わすだけで距離ってぐっと近くなっちゃうんですね。いやーすごく楽しい1日でした。この時にキーワードになった曲を後でかけようかななんて思うんですけれども、いやーもうなんかもういろいろ言葉が見当たらんですね。この南相馬の、みんなのキッチンっていう場所で、ライブをやらせてもらったんですけれども、もともとはですね、もう創業の話を聞いただけでもう感動が止まらなかったんですけど、すごく少ない資金で開業しまして、メニューもたった1個、で出前もやらずに、すごく厳しい道のりだったんじゃないかななんて思うんですけれども、 そんな中今や店舗の敷地面積多分4倍でもういろんな職業の方がそこに集まって、夜は、お酒を飲んで、お昼は美味しいカツ丼、ソースカツ丼、カツカレーなどなどいろんなメニューを食べて、いろんな話をして、そして家路に着くというようなね場所なんですけれども、ここの名物はですね、一番最初に、これしかないっていうソースカツ丼ですね。カツ丼か、カツ丼、ソースカツ丼、1個だったと聞きましたけれども、そのねカツを使って、カツを使ったカレーか、そう、ソースカツカレーというのを、食べてきました。未だにお腹にもうすっごい残ってるのが分かるほどなんですけれどもまあとにかくすごい量ですよ。すごい量です。でも美味しくてかなり進みましたね。ちょっとねお米も多かったので、お米だけちょっと残しちゃったんですけれども、すごい美味しくて、でソースがですね今田屋っていうところのソースを使っているようなんですけれども、そこがまた美味しいね、ソースが。ほんでそれを染み込ませたソースカツが乗っているちょっと辛めのカレー、もう最高に美味しかったですね。南相馬って聞くと、なんか震災がどうのとか放射能がどうのとかっていうイメージも強いかもしれませんけれども、もう全然なんかもちろん帰宅困難地域の近くまで行っちゃうと本当に人気はないし、バリケードがねあったりするので、夜中とかもちょっと私後で話しますけど、まあちょっとただならぬ雰囲気ではありますが、普通に入り時間とかが3時4時ぐらいだったのかな、普通の街でしたね。なんか大きな震災が起きたのかっていう、印象もほとんど受けないぐらいの感じでした。まあ福島県は本当に原発事故があったせいで、地域格差も大きいので、地域格差っていうか地域での損害賠償の問題とかで結構もう差が出てしまっていて、そこに住まわれていた方たちの心情を考えると、もうちょっと想像ができないほどの地域ではあります。福島県っていう、福島県のね浜通り地域っていうのは、地域によって本当に全く、違うので、一概に言えない部分ではあるんですけれども、私が出会った人たち、とか、通ってきた道なりっていうのはあんまりそういった、印象みたいなのがなかったので、なんかすごく、まあ、言ってしまえば意外でしたね。でみんなのキッチンに集まってる人たちはもう本当になんか陽気な人たちっていうか、物事を全部前向きに取れているというか、なんとかなんだよっていう精神がすごいもう強いというか、熊本にちょっと似てるような感じがしましたね。なんかすごくこっちも元気づけられたっていうかね、なんかそんな感じに、の雰囲気でございました。で投げ銭ライブっていうのを最近やり始めてはいるんですけれども、この日は私のステージだけだったので、たっぷり、1時間半ぐらいですかね歌わせていただくことになりまして、でいっぱい喋りながら、8曲ぐらいを本編でやったんですけど、アンコールいただきまして、アンコールもね1曲だけでじゃあなんか終わっちゃうのちょっともったいないなと思ったんで、せっかくならば2曲やりましょうということで、ストレス解消の曲と私が大切に大切に歌っている歌と、歌いましたね。では、ちょっとこの曲についてはまた、ここ独特のちょっとね、すごく、 の特殊な体験をされている方のお話を、しようかなと思いますが、まずは聞いていただこうと思います。荒牧亮ボイスフルピースサイドより存在意義。
生きている証、わずかな声も逃さないように耳を澄ます。生きている証、わずかなことを逃さないように声を殺し、そんな思いが人への執着と変わり始める。求めている言葉探し、嘘をついてまで気に入られようとしてたつけ方、また抜け出せない、目印もない迷路の中で佇む。確かめたい自分の存在、示す何かがあるはず。生きている証、わずかな声も逃さない、事故や天災に涙を飲む人たちの姿、それを踏みにじるように無神経すぎる赤の他人の目線や態度を、負けられない、何もかも呼びかけてるはず。生きている証、わずかな声も逃さないように、耳を澄ます。生きている証、わずかなことを逃さないように、声を殺し探す。
お聞きいただきましたのは荒牧亮ボイスフルピースサイドより存在意義でございました。ありがとうございます。この曲を歌う前にちょっとだけ、お話をしました。MC でね、何回も聞いてる方もいらっしゃると思うんですけれども、この曲は私が小学校の時、高学年ですねの時に、起きた阪神淡路大震災の、印象が強く残ったまま25歳になった時に、見たテレビの報道と皆さんの反応、皆さんっていうか、まあ 受けた、周りの人たちの印象っていうのを踏まえてその当時の気持ちを、乗せた曲なので、結構直接的な言葉が多いんですけれども、この曲を南相馬で歌ってどういう気持ちにみんながなるんだろうっていう怖さもあったんですけれども、でもとても歌いたくなってしまいまして、あえて選んだんですけれども、そしたらねやっぱり淡路大震災を経験した上で南相馬に来て、で自分の存在価値存在意義みたいなのって何なんだろうっていう風に、実はここ最近ずっと思っていたんですと、だからこの曲を聴けてすごい良かったですという風に、声をかけていただいた方がいらっしゃいまして、で前回の配信でもちょっと話しましたけれども、自分のね整体の手術の話とか自分の術後の経過とかを話して誰かのためになるんだろうかっていう風に考えたこともありましたが、でもなんか普段真面目に、話しても私みたいな性格だと話があっちゃこっちゃしちゃうし、ずっと真面目な話をし続けるっていうのは結構難しいですよね。だけどこの数分間歌を歌う数分間で、私の歌を、聞いていただいて、でそしてそれを、真摯に受け止めていただいて、それによって共感をしてもらえる部分があって、そうするとうわーこれどうなんだろうなーっていう風に悩んでいたことが、あなんとなくちょっと光が見えたような気がするとか、心が軽くなったりとかってするんだよなーって思ったりするんですね。で私の場合ってやっぱりちょっとクソ真面目にそういうものを捉えてしまって沈むことが多いんですけど、でもそういう風に曲を書いていくことも必要だなやっぱりって思いましたね。もちろん私メジャーデビューしたいですよ、したいからより多くの人が共感するようなこと、曲を書くべき、ノリのいい曲を書いた方がいいとかっていうのは分かるんですけど、今はこうやっていろんな地域をこまごまと回るツアーが多いし、でこの曲を書いたのはもうほぼほぼ10年ぐらい前の話で、ってなってくるとね、なんかこういう率直に言葉を綴る曲がいっぱいあっていいのかななんて、改めて感じたりしました。 でそんなみんなのキッチンなんですけれども、もうとにかく人がなんかで、店長が変な人なんですよ。なんなんやろあの人のノリは、なんかね全然嫌味じゃないし、なんかすぐ友達みたいな感じで、でその南相馬のね、を紹介してくれたのは福島市に、福島県ではもうこの人全然知らんのんちゃうかなぐらいの、エイブさんっていう方がね紹介してくださったところだったんですけれども、エイブさんもすごくあったかい人で優しい人で私大好きですけど、ここのみんなのキッチンの店長ももうエイブさんのこと大好きすぎていやなんかすごくそういうところでも、あなんか面白いことできたらいいななんて、思ったし、いろんな風に声をかけてくださったり、まあ何しろね初めての場所なのにねわざわざ会いに来てくれる人がいるっていうのは本当にこんなにありがたくてこんなに嬉しいことはないですね。もう今日もみんなと、楽しい夜を過ごすことができて本当に本当に幸せでした。やっぱりこの歌を歌う理由みたいなのってそういうところにあるかなって思いますね。まあ、単純に歌メロディーをこう歌ってウキウキするっていうのもすごくあるんですけど、曲を作るときにメロディーで感情だったり景色だったりっていうのを表現を してしまうっていうか、言葉よりもなんかそっちの方で私の場合はしてしまうんですけど、なんかそういうものみたいなのに、なんか反応してくれて、わあ面白いねって、よかったねみたいな風に言ってもらえたら、なんかすごい幸せだなって思いますしね。いやー、でも本当に皆さんの反応が良くて助かりましたね。いやー、すごいですよ、みんなのキッチン。南相馬に行ったらぜひ、ご飯も食べてほしいですし、ちょっとねこの話も絶対しようと思っているんですけども、さっき言いかけてやめたのがですね、まあ、帰り道、今はもう常磐道乗れてるんですけど、私のナビがまだ常磐道が、南相馬から相馬までねつながっていなくって、まあ、南相馬インターがスマートインターがあるんですけど乗り損ねちゃったんですよ。で下道でちょっとうろうろしながら6号にも出られず、うわーどうしようかななんて思って進んで、まあ、波通り行ったらですね、もうどんどん人気がないし、しかも霧が、天気がねあんまり良くなくて、霧がすごい立ち込めちゃってて、もう時速、制限速度が60キロだとしたら40キロぐらい、もうすごいノロノロしかもう運転できないぐらい、前が見えないほどの霧ですよ。いや怖かったっすね、さすがにね。で動物が出てきたらどうしようとか思うし、でどんどん人気はいなくなっていくし、あのね街灯がね全然ついてないから、あれこれもしかして来ちゃいけないとこ来ちゃったかなって思ってたんですけど、でもちらほら常磐道も見えるし、あーまあこっちで大丈夫だなーなんて走ってたらですね、ナビではその道をまっすぐ行くように指示はされているんですが、視界に、急に、柵のようなものが見えてきて、それが反射板ついているのですごく眩しく光って見えてですね、久しぶりに見ました。最近そういえば国道6号線通ってないなーなんて思ってたんですけど、6号線以外であれを見たのは初めてでした。あれというのはですね、なかなか、NHK を見てるとたまに、放映してくれているんですけど、まだまだ帰宅困難地域、そして、まだ開放されていない地域っていうのがもちろんありまして、そこはですね、家の空き家になってしまっている家の一つ一つの玄関とか入り口とかにまでバリケードを張り巡らしてるんですね、人が入れないように忍び込めないように。で、私が進んでいた道のを塞ぐように、とても幅の広いバリケードが設置されておりまして、その道を多分その道を本当に単純にまっすぐ行けば常磐道にすぐに乗れるような感じだったっぽいんですけど、いや久しぶりに見ましたね。まあもちろん夜だったので景色は全然見えなかったので、今そこがどうなっているんですよっていう風には教えてあげられないんですけど、最後に6号線通った時の景色をだけで言うとですね、完全に2011年の3月から時間が止まったままですね、片付けもされていない、まあ、要は割れたガラスとかがあったり、崩れた家があったり、するんですよ。で今その通ってきたところが多分浪江のあたりだったと思うんですけど、浪江がね、一部開放され、一部じゃないのかな、一部だよね、開放されたと思うんですけど、6年7年近くね止まったままのお家にどうやって帰れと、 でもちろん一時帰宅とか昼間にやられていたとしても、もう家が傷んで傷んでしょうがないと思うんですよね。もう本当に酷だななんて思うんですけど、いやーすごく久しぶりに見ましたが、あのバリケードだけですけどね。で5月のこの23日からの東北ツアーの直前に、ちょっと地域の名前を忘れちゃったんですけど、桜並木がある地域がありまして、でそれが原発事故によって震災の後に分断されちゃった地域があるんですね。でその桜並木の途中にそのバリケードがあるので、本当だったら全長何百メートルっていう距離に、ある桜並木がそのバリケードによって3分の1ぐらいの長さになってしまったと。でもそこに住んでいた方たちっていうのは、その桜並木を見にその時期に少しだけ帰ってくる人がいるという番組を見て、たまたまなんですけどね、見てからこの東北ツアーに出てきたので、なんかもうやるせないというか、
およそ1キロメートル先分岐を道なり方向岩間東京を方面です。
友部ジャンクションですね。だからすごく悔しさというかやるせなさというか、どう言い表していいのかわからないような、感情にやっぱりなりますね。戻りたくてももう戻れないと思いますね。早々にもう戻ることを諦めた人たちもきっといるだろうし、まあ極端な話、その決断をさっさとさせてあげられたらよかったんですよね。もう何年も戻れませんと。ということは家がもう完全に傷んでしまうので諦めてくださいと、国や東電が頭を下げて言うべきだったんじゃないかと。まあこれはちょっと極端な意見だと思うんですけど、私はちょっとそういうふうに思った時があったんですよね。だからなんか、いやーもうどんどん年取っちゃうじゃないですかね。元気だった人だってどんどんどんどん、年取っちゃうし元気もなくなっちゃうんですよね。でその桜のね、並木の話とかですけど、いろんな人にとって桜はね、移り方が違うと思いますっていう話をしていて、結局ね、受け取る側の人間の問題なんだっていう風に、おっしゃっていまして、私もそれってすごくよくわかるというか、同じ言葉にを取ってみても、例えば私から誰かに、渡した言葉があるとして、で私的には、褒めたつもりの言葉だったり、特に感情を持たない場合だったりしても、受け取る側が、すごく有効的に受け取るのか、そうじゃなく受け取るのかによって全然その言葉の重みみたいなのが変わってくるんですよね。だからその人が言ってたのは、毎年確かに綺麗な桜が自分の自宅から見えたんですと、その桜並木の桜が。でも今は1年経ってこの桜を見るたびに、自分は一体何をしていたんだっていう風に思っちゃうらしいんですよね。そんなことを思わせてしまうなんてって私は思うんですけど、もちろん自分の力じゃどうしようもできないのでね、何言ってんだって感じかもしれませんけれどもね。でもなんかそういう風に思って、見ておりました。そしたらね、そういうバリケードをやっぱり目の当たりにすると、なんか迷い込んだのも 何か私に考えさせるいい時間をくれたなと思って。怖かったけどね実際。いやもし人が隠れて急に出てきてたらもうどうしようもできないもん。引くわけにいかないしさ、逃げるにしたって道よくわかんないし霧は濃いし超怖いよと思って、いやだなーなんて思ってたけど、いやーすごくなんかむしろ良かったのかなと思います。では、ここでちょっと気分を変えまして、みんなで一緒に、気分転換をストレス発散をしていただいた曲を、おかけしたいと思います。荒牧亮ボイスするラブサイドより You've got the love。
失敗でへこむなよ、酸いも甘いも経験した私にうまい言い訳を聞かせてごらん。口を開けば面倒くさいと、たまには努力を見せてみんな。
聴きいただきましたのは荒牧亮ラブサイド、あボイスフルラブサイドより You've got the love でございました。ありがとうございます。いやーみんなが大声でこれを歌ってくれるともうめちゃくちゃ嬉しいっすね。やっぱね、ありがとうございます。ではね、まあ、今走ってる道の話をいたしますと、もう友部ジャンクションというところを越えますと、だいぶ関東に近づいてきてるなと、まあ、関東なんですけど、お家に近づいてきたなということで、あと100キロでございます。で水戸インターを過ぎると、水戸インターより東京寄りの道はですね3車線になるんですよ。常磐道は水戸インター、東北道は宇都宮インター、そして関東越道は高崎インター、この3箇所が3車線なのか2車線なのかの分岐点なんですね。面白いですよね。でもここで唯一群馬県だけが、違う点があります。それは何か分かりますでしょうか。水戸、それから宇都宮、そして群馬だけ高崎で、もう知ってる人は知ってると思いますけれども、群馬県の県庁所在地っていうのは前橋というところにあります。 が高崎の方が、に関越道が通ってしまっているため、県庁所在地を通っていないため、そこから多分3車線を分けたんだと思うんですけどね。不思議ですね。群馬県って変なところなんです。私の本籍群馬県高崎市です。お父さんの田舎です。かかあ殿下の高崎です。というわけでエンディング参りたいと思います。私シンガーソングライター荒牧亮のインフォメーションはホームページからゲットできます。 http://www.lioaramaki.com lioaramaki.com です。ラリルレロは全部 R で大丈夫です。そして荒牧亮は、点で検索していただきますとホームページ、ツイッター、ブログが出てきますので、ぜひ探してみてください。荒牧亮のアラは草冠のアライに牧場の牧、そしてカタカナで亮です。アラブル牧場と覚えていただけると嬉しいです。そして、この番組へのご意見ご感想は、メールにてお待ちしております。radio@lioaramaki.com radio@lioaramaki.com です。ねえ、もうなんだか今日はいろんな気持ちになりました。残すところ100キロを切りまして、さっきガソリン入れるの忘れちゃってやべえなと思っているところでございます。南相馬から東京までは約自宅ですけどね、自宅までは約300キロなんですが、もう残りすところ3分の1ですね。というわけでちょっとそこまで行ってきます。お聞きいただきましてどうもありがとうございました。荒牧亮でした。またねー。